覚醒の材料を得るためにですね、こう領事を持っていたんですよ、ね、うんうんうん、その当時はその領友会という組織はなくてですね、でその領友会を、まあ、組織しようというふうな話があって、私もその一つのメンバーになって領友会を組織したんですよ、こんな一方ではその調理保護協会を作ろうという話があって、うんうん、で私もそのメンバーに入ったんですよ、ですから調理保護協会に入ってからこれ領事を持っていた都合が悪いんで、で領事を売ってああ電図を買ったんですよ。望遠電図を、
撮るという意味ではちょっと字が違ったわけですね。
そうです、はい、あ、もうあの写真で撮るとい う, ふうに変わっていったんですけど、で写真で撮る場合でもね、やっぱりこの粘って粘ってやっと撮影できたっていう時にはですね、これはもうとにかく嬉しいですよね。でそういうふうなその経験が積み重なっていくと、もう鳥の撮影からですね逃れなくなってしまう。最近はですね、足の関節はちょっとね、あの、
そうです
ね、山には入りませんけど、水田とか、まあ、そういうところにいる鳥は、まあ、一応望遠レンズを使って撮影はしているんですよね。実際やってみるとね、熱血教師でした。黒板に絵を描いて話をするのが大嫌いでね、例えばあの当時のね理科の教科書っていうのは人の体の働きというのがメインだったんですよ、でその中にやっぱり動物の内臓いろんなものの働きとか構造というそういったものでしたのね、で心臓の話をするときに、黒板に丸を書いてそれを4つに切って、これが右心房左心房後方というな話をしてましたからね、もうそういうふうな授業をするのが嫌でね、実物をこう見せながらも授業したいと、そういうふうな気持ちに、なりましてね、あの頃ねその学級の清掃用具、例えばほうきとかそういうふうなものですね、これをあの普通のクラスは買っていたんですよ、ただその当時は金があまりないんだよね、やっぱりその自分たちで作ろうというわけで、で生徒を引っ張って山に行ってほうきの材料を取ったり、でそういうふうなことをしながらやっぱり自然というものにですね、目を向けさせて体験させてきたわけですよ、でそして材料を取ってきて余ったものは他のクラスに安くで売る、そういうふうなことをしながら学級費というのをですね、作ったりしたんですよ、でまたねある日あの葉脈標本といって、葉脈だけを取り出してそれを染めてね、標本があるんですよ、これを今度はねその名古屋中学の運動会の記念としてね、それを3枚一組にして、ビニールの袋に入れて、でそれであの名古屋中第何回体育祭記念っていうのに順位入れてね、これに販売したらねじゃんじゃん売れてね、またこれで今学級費作って、で金がもうたくさんできたもんだから今度はバス貸し切って国頭まで行ったことがあるんですよ、
いわゆるフィールドワークってやつですね、
そういうふうなことをしながらですね、学級経営をですねやってきたんですよ、だからちょっと変わった先生だというふうにみんなから言われていたんです、学校の近くに洞窟があると、その洞窟の話をする場合に生徒を洞窟の中に連れて行って洞窟の中で授業をしたり、そういうふうなことをしたんで、やっぱり親しみがあるんじゃないかと思うんですよね。